お祈りをいたします。ただお一人の神であられ、聖なるお方であるあなた様の御前に、本来であれば祈ることさえも許されない私のものであります。汚れた唇のものである私たちのこの祈りを、しかしあなたは喜んで耳を傾けてくださる憐れみ深いお方です。あなたは私たちが父よとあなたに向かって祈ることができるために、あなた様ご自身の霊を私たちに分け与えてくださいました。あなたは私たちがあなたの憐れみを誠に求めることができるように、あなたの愛そのものでいらっしゃる一人ごイエスキリストを私たちにお与えくださいました。主よ、憐れんでください。私たちは私たちの救い主を待ち望みます。アドベントの時を過ごしています。神様の御前に日ごとに祈りの歩みを送っております。主よ、どうぞ憐れんでください。汚れた私たちを、罪深い私たちをどうぞ憐れんでください。神様、こうして今日あなたは私たちをあなたの御前に呼び集めてくださいました。驚くべきことです。私たちがただの人間に過ぎない、私たちが神様の御前に心を合わせています。どうぞ主よ、憐れみに満ちたあなたの御言葉をお語りください。しもべは聞きます。主よ、どうぞあなたの御言葉によって私たちを正しくしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はマタイによる福音書第3章1節から12節までを朗読いたします。新約聖書の3ページ、マタイによる福音書第3章の1節から12節までです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書第3章1節から12節まで。その頃、洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒れ野で述べ伝えていった。悔い改めよ、天の国は近づいた。預言者イザヤによって荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、バッタと野蜜を食べ物としていた。するとエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。 独者の子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思ってもみるな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなた方に水で洗礼を授けているが、私の後から来る人は私より力のある方で、私はその履物をお脱がする値打ちもない。その方は聖霊と火であなた方に洗礼をお授けになる。その手には実がある。そして麦打ち場を履き清め、麦は蔵に納めて殻を消えない火で焼き尽くされる。アドベントクランツに2本目のろうそくが灯りました。アドベントの2回目の日曜日です。今年はこの対抗節アドベントの礼拝では、教会歴、教会のこの意味が指定をしている聖書の御言葉にご一緒に耳を傾けていきたいと思っています。まあ、そのようなわけでマタイによる福音書の第3章の一節以下のところを先ほど朗読いたしましたけれども、アドベントに開く聖書の言葉としては少し意外に思われるではないかと思います。ここにはマリアも出てきませんし、ヨセフも登場してきません。ここに出てくるのはアレノにいる一人の男です。しかもその人はラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、バッタと野蜜を食べ物としていた。まあ、かなり奇妙な出立ちをしている人物のように見受けられます。まあ、およそアドベントらしくない、およそクリスマスらしくない、まあ、そのように思われたのではないかなと思います。しかし今日のこの御言葉は私たちにアドベントの心を伝えている、そういう御言葉なのではないか、そのように思います。アドベント、対抗節と日本語で呼んでいるこの今の季節のことを横文字で書くとアドベントというふうに言います。アドベントというのはもともとラテン語で到来という意味のある言葉なんだそうです。到来、主イエスキリストがおいでになる、キリストが来てくださる。日本語で対抗節というふうに言うならば、降というのは降誕ですね。イエス様がお生まれになったその日を待つ。アドベント、横文字の言葉はイエス様がいらっしゃる、来られる。対抗節ってそれを私たちはお待ちする。まあ、日本語とこのラテン語の言葉と、それでイエス様がいらっしゃるということと、私たちが待つということの両面を言い表しているというふうに言うこともできるかもしれません。私たちはこのアドベントの季節に待っているんです。キリストが来られるの、イエス様が来てくださるのを待ち望んでいる。それがこのアドベント、その意味です。しかし注意をしたいのは、このクリスマスを待つという時に、それは年中行事の一つとしてのクリスマス、まあ、それが25日まであと何日だなというふうに待っているということではないというか、それにはとどまらないということです。主イエスキリスト、このご本人が来てくださることを私たちは待ち望んでいる。今日私たちに与えられているこの御言葉は、洗礼者ヨハネ、この一人の人が登場してきて、この人について聖書はこういうふうに紹介をしています。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ。そのように預言者イザヤによって言われていたのはこの人のことだ。 主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ。この主というのはイエス・キリストのことに他ならない。主イエス・キリストが来られる、主をお迎えするためにその道筋をまっすぐにせよと荒れ野で叫んでいる声、それがこのヨハネという人だと言っています。主イエス・キリストをお迎えする、到来するキリストをお迎えする、そのための準備をした人、それがこの洗礼者ヨハネ。主と出会うための備えをせよと、このアドベントの時、聖書は私たちに告げています。主を待ち望むための備え、皆さんはどのようにしておられるでしょうか。今私は月に2回ほど保育園の朝の礼拝のお手伝いをさせていただいているんですけれども、この間の月曜日に一番最近では伺ってきたんですけれども、その日が第一アドベントの礼拝でした。でちょっと私早くその日は着いたので、この控室みたいなところで礼拝の時間まで待っていたんですけれども、そしたら先生たちが子どもたちと一緒にクリスマスのページェントの練習を始めている声が聞こえてきました。その日が初めての練習だったのか 2,3 回目なのか、かなりまだ最初の頃のような感じの声が聞こえてきました。ページェントの歌をみんなで歌ったり、最初全体の流れを大きく見ておられたようでした。少しずつこうやって練習をして、みんなでクリスマスを待ってるんだなと、そんなことを思いながらその声を聞いていたんですけど、とても幸せな気持ちになる時間でした。その後私礼拝でマリアの話をしたんですね。でやっぱりクリスマスの話でそうやって子供たちも毎年ページェントをやって自分たちも演じているっていうこともありますし、子供たちもよく知ってるんです。でマリアの話をしてすごくよくトロコの人に聞いてくれて、クリスマス子供たちと一緒に迎えるっていうのは本当に嬉しいことだなというふうに思いました。本当に小さな子どもたちもクリスマスを待つ、主イエス様を待つということはよく知っています。皆さんはどういうふうに主イエス様をお迎えする準備をしていますか。この洗礼者ヨハネという人はその主イエス・キリストを待ち望むその心をこのように言っています。悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改めよ、天の国は近づいた。天の国というのは、キリストが述べ伝えた福音そのものですから、イエス様が近づいたというふうに言い換えることもできると思います。でイエス様が来られるという時に悔い改めよというふうに言っている。あるいは7節のところを見てみてもこういうふうに言っています。独自の子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結べ。ここでも悔い改めというふうに言っています。主イエス・キリストをお迎えする心、それは悔い改めだとこの洗礼者ヨハネは言います。これは私たちが常識的に知っているアドベントの心、あるいはクリスマスの心と随分違うんではないかと思います。悔い改めよというんです。もうよそ世間のクリスマスを迎える時の雰囲気は悔い改めとは対極にあります。そんなことを考えてみせるという人は、ほとんどいない。でもこの洗礼者ヨハネという人は言うんですね。悔い改めよ、どういうことなのか、どういうことなのかなということを思いながら、しかし他方ではこんなことも思います。クリスマスって、 まあ、当然ですけれどもちょうど年の瀬に巡ってきます。まあ、1年を振り返るような時期でもあります。まあ、年賀状を準備をしなきゃなって言った時に、あ、今年どんな1年だったかなとか、じゃあ来年どういうふうにしていこうかなとか、まあ、そんなことを考えるというきっかけもあるかもしれません。家の中片付けなきゃな、お掃除しなきゃなって言って、ちょっと物を動かし始めた時にたまたま目についたものを見ながら今年1年を振り返るということもあるかもしれません。まあ、とても楽しい気持ちで1年を振り返ることができる時もありますけれども、片付けをしているうちにだんだんと暗い気持ちになってしまうということもあるかもしれません。あんな失敗してしまったな、力が足りなくて不本意な結果になってしまったなということもあるかもしれない。まあ、そんな1年っていう長い単位で振り返るということではなくても、ごく最近のことを考えてみても、もしかしたら人間関係で失敗してしまうようなことだって私たちにはあったかもしれない。不用意な言葉で人を傷つけてしまった、ああなんであんなこと言っちゃったんだろうということを後悔してしまうということもあるかもしれない。思いやりに書いた自分の言葉あるいは態度で人間関係を損なってしまった、本当に申し訳なかったな、あるいは本当は悪いのは自分じゃなかったのに引き取らないといけないということが、まあ、悔しい、まあ、そんな心が残っているということもあるかもしれない。夜眠れなかったりとか、朝から嫌な気持ちになったりとか、あるいは自分がもっと有能だったら、もっと違う自分だったら、他の人がやっていたらこんなことになっていなかったのかなということを考え出すと、いても立ってもいられない、そういう心の苦い思いだったりとか、自分を責めるような暗い気持ち、そういうものが、ここでヨハネが言っている悔い改めということなんでしょうか。そうやって悶々と自分を責めることが悔い改めなんでしょうか。まあ、そういうふうに言われるとどうも違うみたいだなというふうに思われるかもしれない。それじゃあもうちょっと聖書的に考えてみて、こんなふうに考えて見ることもできるかもしれません。例えば今マタイによる福音書っていうところを開いています。このマタイによる福音書はこのあとすぐに主イエスが登場なさって宣教を開始する、宣教の一番最初にイエスもしていったことっていうのは山上の説教というふうに今日言われている長い説教を山の上で人々に聞かせたということでした。イエスもその中で例えばこういうふうにおっしゃいます。平和を作る人々は幸いである。まあ、先ほどこの1年っていうようなことをちょっと言いましたけれども、この1年間を考えてみたときに私たちの世界は平和だったでしょうか。戦争が始まりました、まだ続いている、あるいは元総理大臣であったような人が銃撃されて殺されたっていうこともありました、あるいはほんの数日前に大学の教授が校内で襲われるっていうような事件も起こりました。とても平和とは言えそうもないな、でもそれをただ単に論評してみせても仕方がない。私は平和を作る人として生きてきたんだろうか。まあ、これもまたさっき言いましたけども、人間関係っていうようなことを考えたときに、自分は自分の身の回りの人たちとの間に平和を作ってきたんだろうかということを考え始めると、甚だ心もとない。マタイによる福音書のこの三条の説教の中では、さらにイエスはこんなこともおっしゃいます。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方を向けなさい。イエスもこんなことをおっしゃるけれども、真面目にこれ考えてみたときに、イエスも分かりましたそうしますって言えるんだろうか。真面目に考えれば考えるほど、いやそれは無理です、できません。そうやってイエス様が例えばこの三条の説教でおっしゃった命令を聞いて、それに応えることのできない、あるいはできていない自分を見出さざるを得ないっていうふうに言ったときに、無理な私、できない私、 それを発見することが悔い改めということなんでしょうか。あるいはそういうことをできない私が何とか頑張って努力をして真人間になるということが悔い改めということなんでしょうか。私はどうもそれもまたちょっと違うんじゃないかと思います。聖書の読み方が少し間違っているんじゃないだろうかと思います。でそんなことを考えながら今日の聖書のこの御言葉を読みながら私ちょっとあっと思ったことがあったんですけれども、この洗礼者ヨハネが登場する場面というのはルカによる福音書にも登場してくるんです。でこのルカによる福音書に書いてあった描き方、この洗礼者ヨハネの言葉っていうものを思い出したときに、あ、マタイとルカってちょっと違う強調の仕方というかな、違うウェイトを置いてこの洗礼者ヨハネの姿を私たちに描いて紹介してみせてるんだなっていうことに気づいたんです。というのはルカによる福音書が伝えているところのこの洗礼者ヨハネの言葉って悔い改めよっていうふうに言ったときに、具体的な悔い改めのポイントっていうことをヨハネは言ってるんですね。例えば下着を2枚持っているものは持っていないものに分けてやれ、食べ物を持っているものはもう同じようにせよっていうふうに言ったりだとか、徴税人に対しては、まあ、この人たち私たちどうしたらいいですかっていうふうに言ったときに、規定以上のものは取り立てるなっていうふうにヨハネが言ったりだとか、兵士たちがやってきてどうしたらいいですかっていうふうに言ったときにヨハネは、誰かから金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよというふうに言って、まあ、つまりこのルカが伝えている洗礼者ヨハネという人はこれこれこういうふうにして悔い改めなさいっていうことをすごく具体的に言ってるんです。でも私たちが今日開いているこのマタイによる福音書では洗礼者ヨハネのその具体的な罪の項目っていうんでしょうかね、この点を悔い改めなさいっていう具体的なリストっていうものがマタイはそのことを伝えていないんです。なんでなんだろうって。ルカが言っているようにルカが伝えているこのヨハネの言葉そのものをここにもマタイにも持ってきていったらもっと分かりやすかったと思うんですよね。こういうふうにこの点を生活悔い改めてこうやって新しい生活を生み出していこう。でもマタイはそういうふうには伝えていない。悔い改めにふさわしい身を結べというだけしか言っていません。どうして具体的なことをマタイは私たちにヨハネの言葉を伝えなかったんだろうか。きっとそれがすごく大事なポイントなんじゃないかなっていうふうに私思いました。どういうことなのかなっていうことをこの1週間ほとんどそのことをずっと考えてきたんですけれども、そのことを考えていく中で一つヒントになったことがあったんですけれども、私今ずっと進学校卒業してから説教塾という牧師たちの説教の学びのグループに所属をしているんですけれども、まあ、ずっとこの3年間コロナになってしまったのでオンラインでそれをやってるんですね。で直接会って一緒に勉強するということができなくなってしまった分オンラインで気軽に集まることができるようになったので、まあ、ちょっとこういろんな集会のバリエーションが増えたんです。でその中で本一緒に読むという読書会っていうのが始まりまして、それ普段は平日の夜にずっとやっているんですけれども、まあ、私子育て中なので平日の夜ってなかなか出席ができないんですよね。ただ最近ですねこの数ヶ月間カール・バルトっていう人のキリスト教会の宣教と困窮でやキリスト教会の宣教の困窮と約束っていう本を読み始めるってことになって、私このカール・バルトっていう人がすごく大好きな人でこの先生の本はぜひ一緒にみんなと一緒に仲間と一緒に読みたいなっていうふうに思って、まあ、今回参加したんです。でその中でこのバルト牧師バルト先生こんなことをおっしゃってるんです。ちょっと読みます、短いところなので。そしてこの男が、この男っていうのは牧師のことを指してます、牧師説教者のことを指している、まあ、そういう文脈の中で、そしてこの男が教会員の前で教会員に代わって祈りをするのでありましょう。よく理解していただきたい、祈るのであります、神に向かってという短い言葉があったんです。 この人は祈りをするんだ、祈るんだ、神に向かってこの人は祈っている。でこの言葉を読んだ時に、その説教塾指導してくださっている加藤恒明という先生が、このバルトという人は祈るということ自体に驚いているんだ、英語とかでこのエクスクラメーションマークありますよね、あれびっくりマークって日本語では言ったりしますけれども、まさにびっくりしている、祈っている、祈れるということにこの人驚いているんだ、神がおられることに驚いている、神がおられること、祈ることは自明なことではない、生ける神がここにおられる、その事実に驚いて、そして自分が祈らせていただいているということにびっくりしているんだ、生ける神がここにおられ私たちの祈りを聞いてくださっている、そのことに驚いている、祈ることを自明なこととは思っていませんか、というふうに問われました。祈ることに驚いて、祈るということに、祈れるということに驚いたところでないと祈りは生まれない。ですごく私この言葉が心に突き刺さるような言葉だったんです。でこの先ほど読んだこのバルトの言葉を手帳に書いておいたんですけれども、本当に祈ることができるというのは驚くべきことな、その驚きを失ってしまうと、祈りの言葉は口から自動的に出てきたとしてもそれは祈りということもできない、本当に罪深いことになってしまうなということを思わされました。それでこのヨハネなんですけれども、ヨハネはあえてここで金をゆすり取るなとか、貧しい人に分けてあげなさいとか、そういう言葉をマタイは伝えなかった、あえて伝えていない、明らかにあえて伝えていない。なぜなのか、それは私のこんな悪かったこととか、あんな後悔しなきゃいけないこととか、こんな足りないこと、それだけでは済まないような、私たちの存在そのものに食い込んでいるような汚れだったりとか罪だったりとか、そういうものをここで問うているんだと思うんです。でそれはどういうところで明らかになるのかというと、天の国は近づいた、だから悔い改めよと言うんです。主イエスキリストが来られるからっていうところでしか明らかにならない私たちの汚れ、神様の前に、生ける神の前に立つことのできない私たちの罪、それを悔い改めよって言ってるんじゃないでしょうか。だから小手先の話ではなくて、ちょっと口滑っちゃったとかそういう問題ではない、もっと私の存在の深いところに食い込んでいる、神様の前に立つことのできない私の姿、しかしその私のところに神が来ておられる、救い主が来ておられる、主の道を整えよというふうに言った時に、私たちはその事実に恐れをものくしかない、それが悔い改めだ。私たちは毎日本当に頑張って生きています。真面目にちゃんとしようと、もう怠惰にどうでもよく生きようっていうふうには私たちは思っていないし、頑張って周りに迷惑かけないように、人を傷つけないように頑張って生きているんだけれども、その頑張っている自分っていうところに立っている私のその頑張りっていう土台がもう神の前で崩されてしまう、それが悔い改めっていうことなんじゃないでしょうか。ここでこのヨハネ言うんですね、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。この目の前にいるのはユダヤ人ですね、特にその中でもファリサイ派やサドカイ派の人たちに特にそういうふうに言った。真人間の中の真人間です、サドカイ派もファリサイ派も、しっかり生きている、しかもユダヤ人、自分たちはユダヤ人だということを誇りにして、それこそそれを土台として生きてきました。私たちはアブラハムの子、その血筋に生きている神の民なんだ。しかし神様は道端に転がっている石ころからだってアブラハムのことを作り出すことがおできになるんだ。血筋のような生まれついてのもの、その中には まさにこの血筋っていうようなものもあるかもしれないですし、 あるいは生まれついての能力だったりとかアイデンティティだったりとか、そういうものもあるかもしれません。まあ、そしてパリサイ派あるいはサドカイ派っていうところで象徴されるような人並みにちゃんと生きてきたという自分の、まあ、生きてきたこれまでの歩みだったりとか、そうやって頑張ってきた、頑張ってやってきたっていう土台、そういうことのゆえではなくて、石ころからでもアブラハムの子を作り出すことがおできになる神の憐れみによって救い主があなたのところに来てくださるのだと洗礼者ヨハネは言います。あなたのところに救い主が来られるのは、あなたが頑張ってきたっていう土台の上に立っているからあなたのところにやってくるのではなく、神の憐れみによって石ころからでもアブラハムの子を作り出すことのおできになる方の憐れみによってあなたのところに救い主が来られる。なので悔い改めるというのは、これまで自分を培ってきた土台を放棄するということです。神の憐れみだけに自分の身を委ねるということです。石ころからアブラハムの子を作り出すことのおできになる神様のその御業に、この私を全部委ねてしまうということこそが神の前に悔い改めるということです。私たちはその事実をただただ恐れます。私を救うために来てくださった主イエスキリストを恐れつつ喜んで私たちは迎え入れる。ですから先ほどの三条の説教と申しました。平和を作り出す人々は幸いである、キリストは言われます。あなたの右の方を打たれたら左の方も向けなさいとキリストは言われます。私たちはこの言葉を聞くときに一言、主イエスが来られたから、その言葉を付け加えて理解をする、それがいいんじゃないでしょうかね。主イエスキリストが来られたから、右の方を打つなら左の方を向けなさい。なぜならキリストが私のためにそうしてくださったからです。キリストが私たちのところに来てくださったから平和を作る人々は幸いだ。なぜか、その人たちは神の子と呼ばれる。キリストと同じように私たちも神の子と呼んでいただける。平和を作り出す人々は幸いである。私もその幸いに生きることができるんだ。で、私の頑張りによってじゃないんです。キリストが作り出してくださるその平和に預かるものとして、私も平和を作る人になることができる。それがキリストが生み出してくださる新しい世界だ。キリストが私たちのところに来てくださったから、私たちの人間関係もまた新しくなる。私たちは新しいキリストの生み出してくださるこの世界の中で隣人ともう一度出会うことができる。これは繰り返しますけれども、私たちの頑張りが生み出す世界ではありません。私たちのところに来てくださる私たちのただ一人の救い主である主イエスキリストが生み出してくださる世界です。この世界に天の国は近づいたのだから悔い改めて立ち返れと聖書は今日私たちに訴えています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストが来られたのですから、キリストが私たちのところに来てくださったのですから、どうぞあなたの身元に私たちが帰ることができますように。神の憐れみの中へ、キリストの愛の中へ私たちを立ち返らせてください。主イエスキリストの御名によって御前に祈り願います。アーメン。